水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、ふと思い立ってうちの師匠談志の話をしたいと思うんですけどね、意外にあれでね、ロマンチックだったんですね。動物が好きで、しかもねぬいぐるみが好きだったんですよ。たくさんぬいぐるみを持ってまして、で一番お気に入りなのが、ライオンのぬいぐるみ、若い猫ぐらいの大きさですかね、ライボーというのがいて、でこのライボーっていうのがいつも練馬のうちにいるんですけれども、その入ったばっかりの弟子なんかはこう師匠にこうやって案内されながら、でこれはねライボーつってね、俺の唯一の友達なんだ、真顔で言うんですよ。唯一のっていうような、でその、大好きなライボーというのをそのやめていく弟子たちが悪さをするんですね。もう悔しいからっていうんで、そのライボーをね、あの首取っちゃったりだとかね、中の綿出しちゃったりだとかで、それで繕われてる、かわいそうなぬいぐるみだったんですけどね。おかんの中に、男子のおかんにぬいぐるみを入れたっていう話があって、私ライボーだろうなと思ったらライボーじゃなかったんですね。熊のぬいぐるみで、一番のお気に入りのライボー入れなかったんですかっていうふうに、あのご遺族娘さんに聞いたら、入れなかったね。でも一番好きなぬいぐるみだったから、おかんの中に入れるかどうかについて一晩家族で議論をしたんですって。で結論はライボーは入れない。どうしてかっていうと、ライボーがかわいそうだから。家族も面白い。こんばんは、東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。先週に続いて今夜は、夏のひんやりするお金のお話、今年後半どうなっていくんでしょう。それにちなんで今週は古典落語をご用意しています。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ、落語千金。お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
改めましてこんばんは、東京 FM、FMO、 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。男子さんの可愛らしい一面に驚いておりますが、8月に入りまして、もう夏も後半戦です。夏は楽しいことたくさんありますが、経済の動きも気になります。今週もヒヤッとする夏の株式市場を伺っていきましょう。スタジオにはみずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト、中島美代子さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
お願いいたします。
はい、先週過去の傾向だと夏の株式市場はひんやりしてね、あの弱いなんていうような株価も下がりがちというお話でしたけど、
はい、そうですね。過去25年の平均の月間騰落率は、日経平均株価もニューヨークダウも8月はマイナスにとどまっております。
過去25年、じゃあ今年8月に入りましたけど、どんな見通しでしょう。
以前の放送でですね、7月に日経平均株価は上値で2万5000円ぐらいまで上昇するとの予測をお伝えしておりました。ただですね、足元この米中貿易摩擦が想定以上に長引いております。ということで、現在の株価水準も踏まえて、9月末時点の日経平均株価の予想を2万4000円から2万3000円に下方修正いたしました。
そうなんだ。じゃあ今年の夏もいまいちという感じ。
そうですね。目先はあの揉み合いとなりそうです。貿易摩擦の、落としどころがですね、見えてくれば投資家の心理に変化が現れるかもしれないんですけれども、自動車関税が具体的になってくると、貿易摩擦から貿易戦争にエスカレートするという可能性もありまして、日本にとってはですね、重要な産業である自動車産業に影響が出てくるかもしれません。
でも影響が出てくるっていうことは、何か変化があって、見方によっちゃチャンスなのかしら。
そうですね、あまりこう上に行くというところはちょっと見えないところなんですが、うん、なかなか見通しとしてはちょっと見えにくくなったというところですね。
じゃあ、今年後半の方のその日経平均株価の見通しっていうのはいかがですか？もうちょっと先の部分で言うと、
は
い、
もう少し先でいきますと、年末にかけては日経平均株価は回復してくることを想定しています。はい、今年の秋はですね、自民党の総裁選を控えていることから、はい、安倍さんの総裁3期目の当選が決まるまで、うん、まあ、これまではですね、ちょっと、日本の株式市場の7割を占めているのがこれ外国人投資家ですから、うん、こういった人たちはですね、アベノミクスが続くのか続かないのかというところで見極めをしたいというところで、様子見姿勢を、強めるということで、はい、ちょっと飽きない換算となりやすいかもしれません。また米国ではですね、11月に中間選挙も控えておりますので、ちょっとそこまでは様子見姿勢、そして、それが終わった、まあ、そのぐらいですね、イベントの通過とともに上値は軽くなるというふうに見ております。
なるほどな。アメリカと日本の選挙だとかね、そういうのもいろいろ関わってくるっていうことですね。あ、そうか、しばらく様子見なんだな。でもその様子見が終わった後でドンと変化が来るかもしれないしね。
かもしれないし、ね、チャンスがあるかもしれないし、お話私はみずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト中島美代子さんでした。さあ、談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけますか？
はい、古典落語お化け長屋でヒヤッとしていただきます。ねえねえ、木部さん、木さん、今大家ずいぶん怒って帰ってたけど、何喧嘩？喧嘩じゃねえんだよ、あのほら、うちのこの長屋の空き棚の一軒見たんだよ。何空き棚って、ほらあるだろ、一軒空いてるってんでさ、ないと困るし、あると邪魔って、ほらそういうものみんなで持って入れてるだろ。うん、あそこね、うん、あれ見たんだよ。ああ、みんな片付けやがれってんでさ、もうずいぶん怒ってたんだよ。今そこに貸し屋札ぶら下げてさ、あそこのところにね、また新しいやつが越してくるって。だからあの荷物どうしようかと思ってさ。困ったね。いいよいいよ。だからさ、越してくるやつがいるからいけねえんだよ。越してこねえようにしちゃおうかと思ってね。いや、いい、とにかく俺に考えがあるからさ。おめんとこなんか長屋の入り口だ。ね。大家のところどこですなんて尋ねてくるやつがいたら、大家のとこ教えちゃダメだよ。みんな俺のところに持ってこい。あそこの木兵衛さんのところに行き、話がわかるってなことを言ってな。さすれば俺がな、うめえこと丸め込んで、借りに来ねえようにしちゃうから。ああそう。じゃあみんなにそう言っといた方がいい。そういうこと。ごめんくださいまし。ごめんください。はいはいはい。何です？あの貸し屋札を拝見してまいったんですけれども、あの大家さんのお宅というのは、大家のとこ行かなくていいんですよ。長屋の差配人がいますよ、木兵衛さんと言ってね。そこに大きな欅の木見えるでしょ。その左側、格子がはまってるんでわかると思います。ありがとうございます。ごめんください。木兵衛さんのお宅はこちらですか？空いてますよ。どちら様？貸し屋札を拝見してまいったんですが、お長屋に、はいはいはい、わかりますよ、ここで話が。大家さんのところ遠いんですよ。私がご案内してもいいんですけどね、間取りはここと一緒ですから。その叩きがちょっとあってね、4畳半と6畳と、まあまあ庭があってね、夏は風通しがいいし、冬は暖かいし、結構だと思いますよ。はあ、そうですか。では造作なんかも入ってますんで、タンスやなんか、すぐにでも入れます。はあ、結構でございますね。で、棚賃の方なんですが、棚賃ね、棚賃の方はまあ入れてくれりゃ入れてくれたでいいし、入れてくれないなら入れてくれないでも構わない。よかったらあげますよ、入ってくださいよ。これ棚賃出ないんですか？いりませんと。これこれあそこ何かあるんですか？いや、それはないわけないよね。これだけのもの貸してタラチンが出ないってんだ、あんた。あるよあるよ。そんなことならね、越してくる前に一言なぜ言ってくれなかった、恨まれても嫌だから話はしますよ。そこじゃ話ができない。上がりなさい上がりなさい。恐れ入ります。 3年ばかり前ですかね、あそこに年頃32歳の大綱御家さんが住んでました。綺麗な人でしたよ。まあ何のかんのと言いよる男も多かったけれどもね、まあ身持ちの堅い人で浮いた噂一つなくごくまあ無事に暮らしていたと。ところがバカに雨風の激しい晩ですよ、あんたそこのうちにね泥棒が入ったんだ。泥棒が、荷物をよっこいしょとしょい込んで、いきなりそれおかみさんの姿が目に入ったんだね。覆いかぶさるように重なった。そらおかみさん気がつきます。パッと目を開けるてえと雲をつくような大男、泥棒と叫ばなきゃよかったのかもしれませんわね。泥棒も叫ばれるてえと我が身がかわいい自分もと思うから、持ってた合口を引っこ抜くてえと逃げるおかみさんの肩先へ切りつける。ギャッてやつをタブサー掴んで引きずり戻すと、血の下ひとえぐりだ、ギャーッというのがこの世の名残だ。泥棒はそのままどっか行っちまった。未だに捕まらない。どうなってんでしょうかね。それからまあ、遠い弔いは年頃に、きれいにして貸しに出す来ますかりに、あたこうやって来てんだ。ところがこれいつかないんだよ。あんまり入れ替わりが激しいお菓子、嫌がるのを立って聞いてみるてえといなくなるのも道理だ。越してきて1日2日は何ともないってんだよ。越してきて3日4日と経つうちには、雨のしとしと、おおしとしと降る晩謎がある。
私だいたい話は分かったような気がしますんで、このあたりでどこやらで打ち出すか。園児の鐘、院にこもってものすごくもボーンとなるとね、カサカサカサカサ、からかみに髪の毛の当たる音、ふと見ると殺されたおかみさんの幽霊、緑の黒髪を泥に乱すと、これからこれ血緑血まみれ、細い手を出すとね、あなたよく越しておいでだね、ケタケタケタケタ笑って、細い手でお前さんの顔をギャー
ッ。びっくりした。飛んでっちゃって、なんか忘れてったと思ったら紙入れだ。いくらか入ったら、何木さん、なんか飛んでったけどどうしたの。あのカルケってやつが来たんだよ。いや、あのね、怪談話してやったんだ。驚いて帰りやがったんだけれどもさ、財布忘れてったんだよ。あとで寿司でも一緒に食おうか。あれやってや、じゃあまた、そういうのが来たら俺のところにね。分かった分かった。おう、イエイエイイエイ。はい、何ですか。大家のところどこだ。大家大家大家、その貸し屋札見てきてるんじゃねえか。大家さん遠いところなんで行くには及びません。何よ、差配人がいます、木兵衛さんといって、そこのところの、分かった分かった。おう、木木いるかおい。木、木ってやら、はいはいはい、私が木兵衛ですよ。おめえが木兵衛ってんだ。貸し屋札がそこに あるだろ。俺のって、俺か、これ借りに来ようってんだ。どういう風になってんだよ。はいはい、わかりました。間取りここと一緒ですよ。造作も入ってますし、結構だと思いますよ。いいじゃねえか。で、タナチンだよ。高いこと言ったら殴るよ。まあ、タナチンの方はまあ、入れてくれりゃ入れてくれたでいいし、入れてくれないなら入れてくれないでも構わない。いくらかあげるから入ってくださいよ。何？これ、あそこ、タナチン出ないの？タダでいいの？タダで結構ですよ。よかった。じゃあ俺すぐ越してくるからさ、日の暮れたには来るから、ちょ、待ってくださいよ。あんたね、これだけのもの貸してタナチンが出ないってんだよ。なんかあると思いません？お化けが出るんだろ？いいよ、お化けでだって俺怖くないから。いや、んなこと言わないで。なんだよ、いや話はします、なんでもしろい。じゃあそこじゃ話ができない。お上がりなさい、お上がりなさい。なんだそりゃ。いい話してくれ。今を去ること3年ばかり前ですよ、あそこに年頃32歳の大綱御家さんが住んでましてね。おー、大綱御家か、いい話じゃねえか。それで、では、ある日ですよ、そこにあった泥棒が入りましたよ。泥棒？ あれで荷物をよっこいしょとしょい込んでそこにおかみさんが寝ている姿が目に入ったってやつですね。いきなりおかみさんに覆いかぶさるように重なった。気がつきまさ、目を開くてと雲をつくような大男、ドロボーっと叫ばなきゃよかった。ドロボーも叫ばれるてと我が身が可愛い自分もと思うから持っていた合口を引っこ抜くてと逃げるおかみさんの肩先へ切りつけるギャッてやつをタブサー掴んで引きずり戻すと抱え込むようにして血の下にぐっさっと人えぐりだ。おめえがやりやがったなこの野郎。いや私じゃない、妙に話がうますぐるじゃねえか。じゃないかと思うんだ。でどうして。でまあ問い取るは年頃にして、貸しに出す気ますかりに、ところがねあまりつかないんですよ。おかしいと思って聞いてみたら驚きました。と、越してきて1日2日は何ともないんですよ。越してきて3日4日と経つうちには雨のしとしとしとしと降る晩謎がある。そうだよな、晴れてる日もあるや雨が降る日もあるんだよ。雨が降らないって言うとね、田んぼの稲が育たない。いやそんな話はどうでもいいんですよね。どこやらで打ち出すか園児の鐘、院にこもってものすごくもボーンとなるとね、陰気にやるんじゃねえこの野郎。ブーンじゃねえんだ、バーンってやる、バーンバーンって、いきなりそのね、あのからかみにカサカサカサカサ髪の毛の当たる音、ふと見ると殺されたおかみさんの幽霊、緑の黒髪をおどろに乱すと、これからこれ血緑血まみれ細い手を出すとね、あなたよく越しておいでだね、ケタケタケタケタって笑うと冷たい手でおっとっとっと、何をしがんだこの野郎、ちょちょちょちょちょペペペペペペ、何やんペペだこの野郎、この野郎、この野郎、ペペペペペペペペ、じゃあ俺越してくるな、待ってろよペペ、ひでひでひで目にあった。おー木さんどうしたの、なんだか随分なんかね、柄の大きなのが帰ってったけど何、いやおめんとこから来たの。いや知らねえよ、乱暴な野郎なんだよ。またさ怪談話で脅かしてやろうかと思ったらさ、濡れ雑巾でもって顔こすってやろうと思ったら逆に踏んだくられて顔中こすられちゃった。冗談じゃねえや。ねえそれよりさ財布かなんか忘れていかなかった、財布、さっきの財布持ってっちゃった。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語お化け長屋でした。ヒヤッとしました。
あのね、後半が乱暴者でございましてね、そう何を言っても通じないっていう、今怪談話っていうことでね、この木兵衛さんという人がね、やってましたけれども、今また怪談話って技術的にちょっと向上してるじゃないですか。稲川淳二さんをはじめとしてね、夏場の怪談話って、割と今でもメジャーというか、一つジャンルですからね、だから私が実際に講座にかける場合には今やったのはトラディショナルな形なんですけれども、稲川淳二さんみたいなああいうテイストを入れてやってますよ。
そうですか。
あの脅かすところでピチョンピチョンピチョンピチョンみたいな、
そういうそれも見てみたいです。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。どうもこの秋ぐらいまで様子見というようなね、いろいろ選挙含みだったりして、でその後のチャンスがいつ来るのかというのを見極めなくちゃいけないという気がしますけれどもね。
さあ今年の夏はこれで落語千金は盛り上がっていきたいと思います、スペシャルな企画スタートしております。
落語千金夏の川柳企画と題して、番組をお聞きのあなたから川柳を募集します。
落語千金夏の川柳企画、募集期間は8月の12日日曜日までになります、お送りいただいた川柳の中から夏の暑さでカラカラに乾いたお財布を潤してくれる商品ご用意しております。
はい、こちらの川柳お題はとってもシンプル、お金にまつわることであれば何でも OK です。お送りいただいた方の中から1名様に僭越ながら私立川談笑賞として5万円分の Amazon ギフトカードをプレゼントします。おー
さあそしてチャンスはもう一つあります、うん、日頃番組でご紹介する落語の裏話をお送りしているみずほ証券のホームページだけでお聞きいただけるここだけの話、うん、こちらでも川柳を募集しています。もちろんプレゼントもご用意していますよ。
用意してます。
ぜひチェックなさってください。詳しくは番組ホームページの方ご確認ください。
はい、私もね、知り合いからお友達からみんな動員していろんな名前でお金にまつわる川柳送ってます、はい、
さあということで、あなたの力作お待ちしておりますよ。番組サイトからご応募ください。談笑、はい、さん、このここだけの話の中で今回時そばを披露してくださるんですよね、
はい、そうなんですよ。いつもこのオンエアの落語千金の方の、披露する落語は、ね、時間の制約がありますけれども、今回ウェブの方でございますんでね、たっぷりお送りしますよ。時そばですよ、お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。